はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前1時25分、3月17日水曜日になっておりますが、3月16日火曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ですね、さっきあらゆる過去のライブをですね、ドバッと全開放しました。その中には、1月にねやったスポラブね、スポーツラブライブね、って言ったところも、上がっておりますし、その他にもね、試合の実況とか、やった企画も、ラジオトークでね、やっている時のものは基本的には全部ダバッと開放してあります。ですので皆さんね、ぜひお時間ある時に、一枠30分になっておりますから、まあ、それなりに長い、時間のものがございます。ですから、本当にね、お時間のある時にお楽しみいただければなというふうに思っておりますよというところでございます。はい。で、昨日ですね、いろいろ、言ったんですけれども、ファイターズの寮の件ですね。お便りもいろいろ届いております。ラジオトークの方には小太郎さんからですね、寮はあるはずですよ、というところでね、いただいておりましたし、Gmail の方にね、お便りをいただいた方もおりました。画像付きでね、北海道の日ハム寮は練習場にあるみたいです。ネットに上がっていた写真ですが、といって写真を送ってくださった方もいらっしゃいます。本当に、ありがとうございました。そしてすいません。方々からですね、いい加減なこと言うなと、ツッコミが入ったものだと捉えましてですね、大変申し訳ございませんでした。僕の記憶を確かに、ちょっとこう、ほどいていくとですね、練習場だったよなぁってイメージなんですけど、ちゃんと調べて紹介いたしますね。はい。JR 苗穂駅というのが札幌駅の隣の駅でございます。で、その苗穂駅のね、つい最近、これまでのね、旧駅舎結構古かったんですけども、それがですね、新しく建て替えられまして、札幌駅から10分ぐらいのところになります。タクシーでね。で、その建て替えられた裏にですね、札幌ビール園とか、アリオ札幌といったところの、商業施設がございまして、札幌ビール園はね、ビール飲みながらジンギスカン食える場所です。本当ね、楽しいんで、ぜひぜひ皆さん来てください。年がら年中観光客でいっぱいっていうイメージなんですけど、まあ、ここ最近はいろんなね、例のいろんなものの関係で、そこまで、人が入ってるわけじゃなさそうなので、本当まあ、観光客向けのお値段ではあるんですけれども、行って楽しんで損はないという場所でございます。ぜひぜひね、コロナが明けても明けなくても、来ていただけると助かるなという形だと思います。はい。でね、アリオ札幌っていうのは実はその、僕がよく行くタリーズがね、そこにはございましてですね。よくそこで、コーヒー飲みながら本読んだりしております。はい。たまにね、原稿書いたりする。原稿っていうかその、ノートね、ノート書いたりするんですけど、はい。っていうような場所がございまして、そういうね、まあ、住宅街の、ところ、まあ、住宅街って言う、住宅街ってこと住宅街でもないんですけどね。住宅街にね、ほど近いところにですね、ファイターズの、屋内練習場がまずございまして。で、その練習場の隣にですね、寮というか合宿所がね、あるんでございますよ。で、まあ、当然のことながら、あれですよね、遠征でね、こちらに、遠征でこちらに来たというか、もうこちら本拠地なんですけど、こちらに自宅を持ってない人たちはそこに泊まるということのようでございます。で、練習前はね、暗黙のルールがございまして、サインをお願いしてはいけないよっていうことになっているね、廊下ルールがあるようでね、いわゆる出待ちの人は結構いるみたいです。うん。で、まあ、調べてね、その辺も分かったんですけど、調べて分かったってことは僕は認識してなかったってことなんですが、よっぽどね、熱狂的でない限り、あんまりそういうところに行かないっていう人は多分多いんじゃないかなと思うんですよ。それはすいません。これは僕完全な主観です。あんまりね、確かにたまに人いるんですけど、そんなにね、なんか押しかけてるのって、本当は例えば、ゆうちゃんフィーバーとか、ね、あと、清宮とか、本当に、一部の、すごい人気な、ね、ドライチとかが、そこにズボって来るよっていう情報が、なんか出た時に、わって人集まってるイメージは確かあるんですけど、それ以外の時って、あんまりあそこにこう、ファイターズの施設があるだの、ないだのって、いまいちピンと来てはいないんですよ。 だから電車で通る時も、あそこなんかファイターズの練習場なんだって、へえみたいな、うん、いうそういう実は場所、ちょっと奥まった場所にあるんで、駅とかからはとても近いんですけど、そこまででっかいドーンって施設じゃないし、逆にそのなんだろうな、線路沿いってあんま道路がちゃんと縦横無尽に繋がってないのもあって、いまいちちょっと立ち入りづらいっていうのもあって、あ、まあなかなかね、その認知はされてるんですけど、行きやすい場所ではないっていう感じかなかなっていう気がします。まあそんなこんなでちょっとすいません、僕の認識不足でですね、適当なこと言ってしまいました、すいませんでございました。はい、そういうわけでそういう練習場がございますよというところ、知る人ぞ知る名所でございました。はい、でまあね、それ以外にもお便りを今日はいただいておりましてですね、長谷川くんね、やっとというかね、うん、まあ、オープン戦での活躍がっていうよりかは、ここまで来たその積み重ね、そして最後にオープン戦でのその後押しというようなところでね、しっかりこう見てもらえた、過程をちゃんと評価してもらえたのかなというふうに思います。長谷川くんが支配下登録、背番号が113になりました。あ、113から113、すみ逆だな、113から、43になりました。70番若返ったというね、いうところでございました。で、まあ、ようやくね、本契約ということになりまして、去年1年間やってきたことがちゃんと、こう、理解されて、で、新しい姿を今年は見せているというところで、評価だと思うのでね。まあ、リリーフなのかスターターなのかっていうのはわからないですよね。今日の登板はご祝儀というか、記念みたいなもんだと思っても、まあ、いいでしょうし、なんかね、先発転向するぞみたいな記事も確か出てたと思うんで、まあどうなのかなと。ただ、こう今日見る限りは、やっぱりこう、リリーフ向きなんじゃないかなと僕は思ってるんですけれどもね。もともと BC リーグでも、その150キロ超のストレートと、ね、大きく落ちるフォークっていうので、バッタバッタ三振を取ってきたよっていう、そういうタイプのピッチャー。なんかね、パワーピッチャーっていうカテゴリーとはちょっと違うような気もするんですよね。紹介するメディアによっては、パワーピッチャーって紹介するんですけど、パワーピッチャーって僕ちょっと違う気がしていて、パワー、なんかフォークで三振取るからパワーピッチャーじゃないような気がしていて、パワーピッチャーのイメージって直球で押しまくって変化球も使えるみたいな、あくまで直球がメインですみたいなのがパワーピッチャーだと思うんですけど、長谷川くんは直球確かに強いものを持ってるんですけど、とどめはやっぱりフォークっていうピッチャーだと思うんですよね。だからなんかパワーピッチャーって若干違和感あるけど、まあそこら辺は認識の問題かな、わかんないですけどね。まあいいや。で、その、そういうね、能力、脱散の能力がある長谷川くんですから、期待するところはね、これからも同じ三振っていうところだと思います。で、正直ね、右のリリーバーで狙って三振取れるのって多分杉浦くらいしか今いないんじゃないかなと思うんですよ。で、直球で押しまくるタイプの西村くんっていうのがいるんですが、まあ、彼も当然ね、脱散能力っていうのは非常に高いものがあるんですが、なんとかこう、狙ってストンと落として三振っていうまとまりのあるタイプじゃなくって、西村くんの場合は、球が暴れて的が絞れねえっていう、そういうタイプのまた脱散振だと思うね。じゃあちょっとまたこれも質が違うような気がしていて、で、狙ってストーンと落として三振取るっていう、まあ、いわゆるそのね、まとまりがあってシンプルな、そういう組み立てが売りのリリーバーって結構大事だと思うんですよね。ほんと、あとは、その、技巧派と言ったら変ですけどね、井口くんも割と三振取れるタイプではありますけど、ね、一発病ありますし、ね、今んとこ長谷川くんはここに来るまではそこまで大きいものを打たれてる印象はないでしょ。だから今日もヒットは打たれてましたけど、なんだかんだ言って低めきちんと使えば打ち取れるし、そういうね、なんかこういいとこすごくよく見えるので、うん、なんかフォークのね、落差が武器だと思うんですよ。でっかいフォークね、こうストンと落ちるフォーク、今日もバット一本へし折ってましたけど、ああいうね、フォークが使えるってことは、高さをね、きちんと見せていくっていうことができれば、今以上に良くなると思うんですよね。高めの直球とかを見せた後に、フォークをストンと落とせば、やっぱりこう、落差すごくて振っちゃうとか、 逆にね、フォークを連投しましたみたいなね、低めにすごい意識をつけておいて、高さこうギリギリインハイとかにズドンって入れて、三振を狙うとか、もういろんな使い方で振らせることができれば、もうセットアッパーどころか、いや本当セットアッパーどころかですよ。セットアッパーの枠も確かに今ね、7回の男がちょっとこう、空いてるかなっていう感じなんですけど、ね、それどころか抑えの可能性まで出てくるっていう、そういうね、非常に、まあ、ファイターズにとっては貴重なタイプのピッチャーかなというふうに僕は思っています。うん。例えばその今の枠で言うと、本当に競争相手って玉井くんとか、まあ、堀くんとか、あとは、どうですかね、福田くんとか、まあ、井口、それから、どうですか、鈴木健也とか、ああいうらへんになるんですけど、どれとっても、やっぱこう、狙って三振取るというか、割とこう、ね、コーナーついたりしながら、打たせて取るっていうタイプ。あとはちょっと一芸に秀でたタイプとか、そういう感じなので、こういうね、シンプルで、さっきも言いましたけど、ね、まとまりがあるタイプの、奪三振ピッチャーっていうのは、本当にね、登録がされたからには絶対使われるんで、本当自分の強みを忘れずにね、しっかりコンディショニング整えて、ペナントレースの活躍っていうのは期待したいところですよね。うん、本当にね。はい。といったところで、今日はお時間になってしまったんですが、まだすいません、紹介しきれていない、お便りがございますが、それはまた明日にね、ちょっと回したいなというふうに思っております。本日はね、長谷川くんの話と、すいません、昨日のね、ファイターズの寮の件の話で、お送りいたしました。どうもありがとうございました。